はい。じゃあ、R40 ポッドキャストを始めていきます。最初に番組紹介なんですけども、R40 ポッドキャストは、40代になりました。今回は3人ですね。私、O と、T さんと M さんと3人で、40代ならではの話をしていくポッドキャストとなります。じゃあ、簡単に自己紹介ですね。T さんからお願いします。
はい、今ですね、6歳の男の子、今年の4月から小学生ですね、と、妻と3人暮らし、今ですね、仕事の都合で、某地方、雪国ですね、に来ております。T です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ続いて私、王なんですけれども、私は、広東在住していて、子供が、1歳10ヶ月の男の子と、妻と私の3人で暮らしています。で、最近は、来月かな、家が、引き渡し、まあ、注文住宅を建てたんですけど、引き渡しの確認のための項目の洗い出しに忙殺されてます。O です。よろしくお願いします。はい。じゃあ続いて M さんですね。お願いします。
はい、東京都在住、M です。子供が6年生と4年生ですね。で、の4人家族で、普通に東京で暮らしているということです。よろしくお願いします。
普通じゃない東京暮らしが気になるんですよね。
いや、今日はあれなんですよね。まあ、2月といえば、まあ、受験シーズンということで、M さんちの、6年生の娘さんが、まあ、受験を終えられたということで、で、T さんと私は、まあ、子供がまだ、受験は先々の話にはなるんだけれども、まあ、最近のこう受験事情ってどうなってんのかねみたいな話を ね、いろいろちょっとね、掘りは掘り聞かせてもらおう
興
か
味
な
深いで
と、
すね。
いうことでお送りしていきます。
はい。
はい。いやー、2月。結局なんか何個受けたんでしたっけ？
受けたのは全部で3つなんだけど、
3つ。
私立を2つ。で、東京の場合は都立中高一貫っていうのがあって、で、都立、あと一部国立ですね、中高一貫。で、我が家は国立中高一貫が本命だったので、その三つを受けたという感じですね。
へえ、まあ、なるほど。で、なんだろう、合格したのはあれなんですよね。一応、本命のところに。
本命のところが、
ああ、お
は
めで
い。
とうございま
おめ
す。
でとうございます。
ます。
補欠も受かったんですか？
なんかね、一つ受かって一つは落ちてる。
あ、そうなんだ。
あ
で、
ただ、その私立は、なんか、いわゆる補欠というよりは、本番の練習のために、事前に1月に埼玉県の私立が、の受験があるから、それを受けに行って、で、2月の1日ぐらいに都内の私立の受験があるので、それを受けて、2月の3日が、都立と国立は同じ日に一斉にやるので、
あ、そうなん
そ
す
うなんだ。
ね。
だから都立は、の併願はできなくて、
そういうことだよね。
うん。
同じ日にしかやらないから、どれかに行っているという感じですね。
ああ、都立の中高一貫に行くか、国立の中高一貫に行くかは、もうどっちかしか選べないよと。
そうそう。で、例えば、都立でも、例えば、三鷹とか、武蔵と
あ、武
か、
蔵ね。
立川国際とか、西の方だと、あと大泉、なんか学園的な、だけど、それも併願ができなくて、どれか1個を選択して受けるっていう感じですね。
なるほど。その辺だとあれですね、武蔵か三鷹か、行けるなら行きたいですねって感じですね。
そうだね。三鷹、 三鷹すごいやっぱ受ける子たちが多いね。
いや、そうなんだよな。こ
な、
れ、
なんでなんですか？何が違うんですか？
武蔵とね、三鷹はね、なんか、キャラが、キャラクター、なんか、校風が全然違うよね。
なんかイメージ、武蔵はちょっと前まで男子校だったから、で最近共学に、ここ2、3年ぐらいで共学になっていて、なんかちょっと真面目というか硬いイメージが武蔵の俺の中のイメージ
いや、
が。
正しい。共学になってからのは硬いんですか？
いや、もとも
い
と
や、
硬いのよ。
もともと硬い。
確かね、ちょっと前に、大臣や、クビになった人が、
いっぱいすぎて分かんないね。
武蔵出身の人、そうい
っ
た
ぱいすぎて分かんないけど、まあいい。エリート校であるということ
かな。
で、
で、
三
三鷹
鷹、
は、俺も一回、文化祭にコロナ前に行ったけど、
それは偵察で行ったんですか？
そう、受験用に、小学生とかどんどん受け入れてるのよ。文化祭に来てねっていう。
中学で文化祭ってあるんでしたっけ？
ある。
中高一貫だとあるんじゃない？
そう。
高校に巻き
高校
込まれる
の、
からか。
同じ日にね、やるんですよ。で、行ってみてどうだったっすか？
どうだったんですか？
で、それがしたら、すげえ華やかな、
そうなんだよね。
いけてる
三
なーっ
鷹
てい
は
う。
ね、いいのよ、
王さん
雰
わ
囲気
かる？
が。
今の表現。
いや、
全
そう
然
なの。
わかんない。全然伝わらないんだけ
いや、これね、あれなんだよ。俺の知り合い、今友達の人たち、武蔵の人
ど。
何人かいるんだけど、みんなね、三鷹に行けばよかったって言ってんだよね。
あ、そうなんだ。
偏差値は多分ね、武蔵の方が上だったような気がするんだけど。
今ね、ほぼ一緒だ
あ、
ね。
ほぼ一緒なんだね。
60、あれによるけど、63とか4とか。
そうだよね。
ああ、でも頭いいね。
武蔵はね、すごい自由な校風なんだよな。なんか、今多分ね、もうちょっと統制が取れてると思うんだけど、我々の同年代の武蔵卒の人とかに聞けばってくと、大体ね、修学旅行とか、行かないとか、体育祭とかは関心がないので参加しませんとか、まあ、ざらなんで、まあ、その代わりに、
そ
なん
う
か、
なの？
その代わりにはちょっとなんか興味があった、広島の原爆ドームにちょっと視察に行ってきますねみたいな、なんかその人のやりたいことを尊重するから、統制取れないんだから、本当に。なんていうの。
だって修学旅行って先生がついていくじゃないですか。
そうだね。
その単独講師の人が勝手に学校休んで原爆ドーム見に行っちゃうってことですか。まあ、
そう
そういう
な
こ
り
と
ま
なの。
すね。そういう感じですね。なんか雰囲気とし
ええ、
て
面
は。
白いですね。
なんか、そのぐらいこう自由な感じなんだよね。だから、なんていうのか、委員会とかが本当に大変って言ってて、なんていうの、体育祭のリレーの選手に、お前、リレーやってほしいんだけどみたいなのでも、いや、やりませんみたいなのが普通に通っちゃうので、だから、勝てないのよ、なんていうの、なんか
なるほどね。
なんか、
尖り系の子が
そうだ ね、なん
集ま
か、
ってたね。
割と、なんかこう、
そん
自
な
分が
学校があるんですね、日
こう
本
や
に
り
も
たいみ
ね。
たいな、のが割とこう強く育つ感じなんですよ。
なんかそれはすごい魅力的に感じます
まあ、それはそれでね、面白いんだけ
ね。
ど、なんか今、俺がその付き合ってるその武蔵の卒の人たちとか、まあ、面白い系の人が多いから、まあ、それはそれでいいと思うんだけど、やっぱ三鷹の方が、なんていうのかな、こう、キャピキャピしてるというか、なんていうか、青春してる感がすご
青春し
い。
てるなっていう。で、しかも、なんか、この人たち、賢くてこんなに
それ
青
ね。
春してるんだってい
そ
う。
れね。
ああ、確かにね。
もうなんかハッピーそのものだね、君たちはっていう。
漫画みたいな高校生活、中高生活だなっ
いや、
て思っ
そ
た。
うなのよね。
そうなんだ。でも、エムさん、そこじゃないんですもんね。
そこじゃな
行く
く
ところは。
と、なんか、国立のところに、東京、東大附属っていうところに行くん
最
け
付
ど、
属ってすごいですよね、なんか。
ね、でも別に東大に行けるわけではなくて、別に、
い
進学率というか進学先みたいなの見ると、なんか1年に1人ぐらい東大に行ってるみたいな。で、なんか、東大の教育学部付属っていうふうになっているから、そこが研究を兼ねてみたいな、でやってるみたいなところで、面白いのは、受験にもう双子枠っていうのがあって、
双子枠。
大体、120人ぐらい合格になるんだけれども、そのうちの30人か40人ぐらいが、もう双子限定。
あ、そうなんだ。じゃ、調査もしてるからってことになる。
そう。で、要は同じ学力レベルぐらいの双子を、6年間教育、同じ教育、環境で教育を受けて、で、その先、なんか卒業後も、なんか、追っかけてリサーチしてるらしくて、その先どういうふうになっていくのかみたいなことをなんか研究もしてるらし
あ、卒業後もなんかあれなんですね。経
い。
過観察というかしてるんですね。
らしいです。
結構アメリカとかだとよくやってましたもんね。
あ、そうなん
そういう
だ。
ののデータの本がありますもんね。
へえー。
え、校風はどんな感じなんですか？
興 奮。結構、俺がね、行けてないんだけど、その文化祭がコロナだったから、
ああ、そっか。
実際、広く、奥さんと
漏れましたね、情報が一つ。
子供しか 行ってないんだけど なんか、でも、あれだね、自由だと思う。制服がないから。
制服がないんだ。
で、いろいろ実験的な感じで授業もやっていて、普通にその黒板に向かってその席が並んで授業を受けるっていうスタイルではなくて、なんか教室に机をコの字型に並べて、で、いろいろその議論をするみたいな形で進めたりとかするらしくて、
なんかあれですか、授業の内容によって席も変えるみたいなイメージなんですか
そんなイメージだね。
ね。
なんか結構自分でも予習とかちゃんとしとかないと、教科書に書いてある内容と違うことを授業でやったりするから。で、
それはあえてなの？
なんかね、これ先生が基本的にそもそもなんか大学院を卒業してるような先生が多いらしくて、なんか変わった人多いんだって。
今変わった声が聞こえました。
今 Google アシスタントが反応してしまったんだけどね。
で、なんか、で、基本的になんか生徒にいろいろ決めさせるみたいな校風で、だからなんか文化祭の企画とか、そういうのも生徒がいろいろ、生徒会とかでいろいろ決めたりとかして、先生あんま口出さないっていう感じ。
なんかちょっと時間軸戻したいんですけど、こういつ頃から中学受験しようと思ったのかとか、なぜそう思ったのかとか、その辺ってどうなんですか？
中学受験をしたいって子供が言い出したのは、小学校5年生の3学期。なので、
なんでなの？ も
そう、で、かなり遅い。
う、ね、中学受験組の最後尾から並んだみたいな、なんかそういう感じだよね。
通常はいつぐらいからやってるもんなんですか？
早い子は3年生とか、もう2年生
3
ぐ
年
らいか
生？
ら
2 年生？
進学塾に行ってる子は、多分その偏差値70いくつとかの学校を、私立を受かってる子はそんな感じで、2年生とか3年生ぐらいからやってる。
ちなみに、あれっすよ、港区のね、サピックスはね、小1から入んないと、その2年、3年とかでも枠がなくて入れないから、みんな1年の子から通ってますね。
すごいね。
すごいんだよ、もう大変なんだよ。
小金
そ
井
れ。
は、小金井、こっちの方は あれだね、吉祥寺がやっぱり塾がすごい、
ああ、吉祥寺ね。
そうな
そこ
ん
に
だ
立って
ね。
るから、
そこのサピックスに2年生から行ってる子は、ま、そういう偏差値70台のところが受かったって言ってたね。
すご
もうい それっ
ね。
て、
御三家やん
中
の。
学生の勉強してるのかな？中学生ぐらいの勉強してるってことなんですか？
なんか
何
ね、
をやってんの？
俺が聞いた話では、要するに小学校5年生ぐらいまでに、小学校でやる勉強は塾で終わらせて、で、小学校6年間、1年間は、その受けたい学校用の勉強をすると。なので、私立は結構その、まあ、小学校以上の問題とかが出てくるから、それ用の対策をしてないと、基本は受からないっていうふうに聞いてますと。
それ、ちょっと私分かんないんですけど、小学1年生から始めても、6年間の勉強を全部終わらせないと5年かかるってことなんですか？
どうなんだろう、もっと早く終わるんじゃない？
多
サ
分
ピッ
サピック ス
スと
もっ
か
と
で。い
早
や、なん
く
か
終わって
逆
て
に
ま
そう
した。
思ったんですよね。そんなに前倒しでやってても1年しか短縮できないのと思っちゃったんだけど。
結構もう中学校の勉強とかしてますよね、なんか。
そういうことなんですね。
1、2年早くもう進んでる
そうだね。
感じなんじゃないかな。
なるほどね。それってでも確実に親の意思ですよね。その1、2年からやってる人は。
そうですね。それは間違いないですね。だから結構その1、2年から通うんだけど、結局子供のやり、受験したい気持ちに、なんだろうな、こう火がつかなくてやめよっかみたいになってるところもあります。その1、2年から始めたっていうこの
まあ、
パ
そう
ター
だよね。
ン。
遊びたいと思っても塾行くってことでしょ。
まあでも塾は塾で友達が多分ね、できてるんで、なんか、まあ塾行くのはそんなに多分ね、
苦じゃないんだ。
苦じゃない感じになってると思うんですけど。ただ行っ
それ
てるけれ
が。
ど勉強してるかって言ったらまた別っていう。
いや、まあね。でも M さんのお子さんはなんで行きたいって言い出したんですかね。
いや、それよね。
それはね、学校で友達3、4人と話してて、みんなどこ受けるの？っていう話になり、
小学5年生が。
で、そう。で、もうそのうちの子だけが、は？
受けませんよみたいな。
受けませんけどって、え？ってなったらしくて、私も受けたいって言い出したのが、その5年生の冬。
やってみたいってなったんだ。
それまではもう一応会話で出したことはあって、
あ、そうなんですか。やるのもみた
そうい
な。
う方法、だからなんか4年生の時とかにその都立の中高一貫の文化祭を見に行ったりとか、
あ、だから言ってるんだ。
で、ただまあ親が行きなさいはやりたくなかったから体験させてみて、本人が行きたいってなったらいいなという希望を持って行ったんだけど、一切ならず、
刺さらなかったの。
4年生とかの時から刺さず、ね、まあ、なので、家庭内でそのタブレットの勉強、うちの子は Z 界の、なんか普通の家庭学習用のタブレットのやつやってたけど、ぐらいで、なんかあんまりそんな特別塾とかも行かずに過ごしてたかな。
でも全く何もやってなかったわけじゃなかったっていうのは一つと、M さん的にはちょっと行ってみてもいいのかなって思ってたってことなんですか？その連れてったりしてるってこと？
奥さんがの考えは。
そうなん
なん
だ。
で奥さんそう思ったんだろう。
やっぱ、さ、あの、中高一貫がいいなとか、大学までやっぱ行ける。いや、友達のお姉ちゃんが、私立の中高大一貫に行ってて、そこの文化祭行ったら、またそれもすごいのよ。吉祥寺にあるところなんだけど、
ほ
ここは私立で、法政のところね。
う。はいはいはい。
で、私立、なんかもう、
パリピだ
こ
な、
れ
ま
また、
た。
金もかかってて、なんか、
あ、そうなんだ。
すげえ生き生きしてるのね、子供たちが。
もうね、もうそれ1校、1中も2中も全部そんな感じだからな。
うん。で、やっぱその受験、高校受験、大学受験に縛られない青春時代は、やっぱこんなにも素晴らしいのかというふうに思った。
なるほどね。
で、結局、普通の地域の中学校行っても、塾代でバンバン金がかかるから、
高校受験
で、ね、だったら私立の中高大に行って、塾代払わずに済むんだったら学費は一緒ぐらいだよねっていう考えで、そっちの方向を奥さんは考え始めたっていう感じでね。
うん、なるほどね。学費ってでもトータルその期間っていくらぐらいって見積もってるんですか、中高大って。ちょっとなんとなく計算するわけじゃないですか。
うん、確か年間100しないぐらいじゃないかな、87、780万とか。
やっぱそうですよね。
うん、です
ごい金額で。
そう、ただ小6にしてやっぱり塾代、このうちはだから遅かったけど、5年生の春から、いや、春というか冬か、からやり始めて、最初は Z 界の都立、その中高一貫コースっていうのに、春休みから行き始めて、
うん、
でそしたらそこは、春休み、秋季講習を受けて、入塾テストがあるのよ、その後に。
うん、あ、上にかけられちゃうんだ、いきなり。
そう。その秋季講習で勉強した内容のテストをやるっていう、
うん、
それに合格したら塾通えますよっていう。
お金取るのにね。
お金取るのに。
へ
え。で、そこから、そこが5年生のだから春休み、もうそこから子供が夜11時とかぐらいまで勉強を。しないと追いつかないぐらいの、要は勉強量で。
あ、宿題とか
宿題とか、明日でやるとこ、テストの出るところの
確認
とか。
あ、なるほどね。
で、やる内容はだから具体的にはあれだね。あの、なんとか工業地帯とかさ。
あ、景品工業地帯とか。
そう、景品用の。ああいうのとか、公害とかさ。痛い病、
水俣病とかね、
病とか、ああいうのがどこでどう起きてるかっていう話だ
った。除外事前足とかあったね。
そう。あとは山脈、盆地、平地。
はいはい。
カルデラみたいだね。
そう。
へえ。
そんなの、だから、その辺を全く知らない子が、春休みにいきなりそういうののテストがバンバン出てきて
確かにそれ何ってなるよね。
うん。
でだってさ、一回その Z 界のオンライン授業みたいなのに、
うん、
俺が子供のふりして出たのね、カメラオフにして。
なるほど。
うん、まあ、カメラオンにしたらすぐバレちゃいますもんね。
そしたら、まあ、そのカメラオンにしてる子供たちもいっぱいいて、
うん、
まあ、見るからに賢そうな、並んでて、で、歴史、その時は歴史だったのね。
うん、
で、なんかいわゆる普通のその、なんか室町時代とか、鎌倉、室町、安土、桃山みたいな時の、
うん、
さ、その秀吉とかさ、家康とか、そういうのだったらまだわかるけど、その時代の文化、
安土桃山文化みたいな、なんか
雪舟と
か、はいはいはい、
世阿弥、だからなんかあったじゃん、
観阿弥世阿弥のね。
そう
あったね。
っていうのがどの時代のどういうことになってて、その人たちはどういう影響を受けたからこうなったのかみたいなことを先生が言ってて、俺もさっぱりわからんのに、子供たち、なんかカメラの向こうの賢そうな子供たちがふんふんうなずいてんのよ。はい、それってあれね、みたいな。
理論的に覚えさせようとしてるってことなんですかね。まあやっぱりちゃんと流れを。
だから、一旦、普通に、その歴史の流れ、
う
を学んだ上で、じゃあそれを知ってた上で、じゃあ文化の面はどういうことだったんだろう、宗教はどういう流れだったんだろうみたいなことを、なんか2週目でそっちをやってる、3週目でそっちをやってるみたいな、なんか授業だったのね。
ゾッとするで、なんかもう漢字で書けないもんね、世阿弥。
だからこれこんなのもう無理やろと思って、でその入塾テスト、落ちて、
落ちたんだね。
そう、で都会には行けなかったのよ。だから
そうだよね。
でその後、まあ家の近くに、まあ首都圏でしかあんまり見たことないけど、都立中高一貫専門塾みたいなので、エナっていう塾があって、
あるね。
ああ、知ってるんですね、大阪。
そう、なんかあんまり地方に、都立一貫、なんか中高一貫専門みたいな感じだから、あんま地方には見たことないんだけど、
確かに。
で、そこに行ったら、さっき王さんも言ってたけど、そこで友達もできて、違う小学校とかの。
ね。
ああ、そうなんだ。
で、楽しく生き始めたかなという感じだね。
ああ、よかったね。
だから、あとはあれだね、なんか、受験したいって子供が言い始めた時に、もう時間的に今から受験したいって言っても、私立はもう無理だなと。
ああ、やっぱシーズンのがレベルが高いんだ。
そのもう準備3年生ぐらいからしてないと、もちろん受かる私立はあるよ、そのレベル
まあね、
がいろいろあるから。
聞いたことないしですね。
だから、で、ただまあ、お金的にも、勉強的にも、友達が行きたいと言ってる私立には、もう今からは間に合わんと。でも、ただ、都立の中高一貫のいいところは、小学校で学んだ範囲しかテストに出てこないので、
そこは超えないんだね。
そう、私立の賢いところは、さっき言ったみたいに超えてくるから、そこだったら可能性があると。で、お金もかからんと。
安いよね。
安いと。
最高や。
そう。で、なんかぶっといた、この辺1都3県の中学本みたいなのをメルカリで買って、
赤本みたいなやつ？
学校紹介の本。
なんかこう偏差値
学校
順に並んで
紹
たりとか、
介。
なんか
そう、
特徴が書いてたりとか、こういう校風ですよみたいなのが書いてあったりとか。
新品買うと高いからさ、
まあ中古でいいよね。
1年前のやつ
変
を
わんないもん
変わんない
ね。
からね、あん
1
ま
年ぐ
り。
らいで変わらんだろうって。そう。で、それで、そしたらもう中高一貫って、もうちょっとだけなのよ。ページ数で言うと、私立がドバーっていっぱい。で、こっからここの中で選びにしたいと。って言ったら、最初は中野の方にある都立の中高一貫を、富士っていうところがあって、なんでか知らんけど、そこがいいって言って、そこを目指し始めて、で、6年生の9月か10月ぐらいに、東京大学附属中学の文化祭に行って、めっちゃいいって言って、そっちに、ここにしたいって言い出して、9月ぐらいに、それをか、そのか、もう志望
志
校
望校
変え
変えた
て、
ん。お
まあ、だからもう受かる要素がなかったから、
ー みんなね、1年かけて
準備
準備して
体
ない
で
ね。
す
え、倍率って何倍ぐらいなんです
6倍だった、多分。
か？あ、6倍か。結構高いっすね。
あ、
そ
三鷹とかだともうちょっと高いじゃないですか。7倍とか8倍とか。
あ、そんなになっちゃうんだ。いやー、なんか、これすごいざっくりした質問なんですけど、なんかまだうちとかって子供がまだ小さいと思ってたんですけど、まあそれでももう始めてる人はいるんだなっていうのはあったんですが、なんかこう、どういうふうな大人になってほしいかなっていうことをなんとなく漠然と考えて、こういう教育がいいのかなみたいな、なんか思っちゃうんですよね。 自分でも働いてるから。
うん。うん。
だけど、なんか今、エミさんの話聞いてると、なんかそこよりも、なんか直近のところを見て、なんかアドバイスするのかな、っていうふうになってくるのかな、なのか、最初からそうなのか、なんか最終的にはこうなってほしいからこうっていう考え方なんですか、ちょっとそこら辺がちょっとあんまり分かんなくて。
うん、まあ、できればさ、その自分の意思で自分の人生が決められるようになってほしいじゃん。で、それが自分の意思でこうなりたいって思った時に、その選択に進めるようになっててほしいなと思っていて、だから、別に受験とか、そんなのし、しなくても、したいって思った時にできるように、最低限の勉強はさせておくとか、あとは、そのためにお金ちゃんと準備しておくとか、っていう、で、本人がやりたいってなったけど、親にお金がなくてそれはできませんっていうのは、結構、両者ともに、親子ともに辛いじゃん。だからそうならないように教育も自分も頑張んなきゃなというのが我が家のなんか考え方だったかなとは思うね。
なるほど。なんか、さっきの話聞いてて、なんか、いいなと思ったのが、小学生ぐらいの時に、どうするんだみたいなのをこう決めてもらう作業って別にしたことなかったなと自分が思って、そういう話し合い自体が展開されてなかったなと思って、で別に高校とか大学でもそんな話ってしたことがなかったんですよ。親と。それをその小さい頃からやるっていうのって、まあなんかもしかしたらいいのかなとは思ったんですけど、いや、まあそうだよね。やりたいと思ったことがやれるように、のための環境のための選択肢の提示と、それができる経済的な準備はしておきたいっていうのが、エミさんの考え方だったっていうことなんですね。
そうですね。まあ、これは奥さんのお兄さんがそういう考えでやってるんだっていうのを聞いて、で、それすごくいいなと思って、そうしようと思った感じかな。
王さん、なんとなく聞いててどう思います？
いやー、うち育った環境となんか結構ほとんど同じだなーって、なんか、聞いてて思うかな。でも、やっぱそれすごい良かったなーと思ってて。なんか、例えば俺で言うと別に今からじゃあ、まあ私の仕事がソフトウェアのエンジニアなんですけど、なんかまあじゃあサンフランシスコにチャレンジしてみるかとかっての別に、まあ、やろうともできるなっていう感じのメンタリティでいるので、と
なる
か、
ほどね。
じゃあ、まあ、そもそもこうエンジニアになったのって、なんか、ゆくゆくこう宇宙産業とかもやってみたいよな、みたいなのもあったんで、それも理由の一つだったんですけど、今はね、全然違う、業界にいますけど、じゃあ、そっちの業界チャレンジしようかって言ったら、まあ、できるな、っていう感じもあるので、だから、なんか、まあ、そういう、こう、なんだろうな、こう一気にこうキャリアチェンジしたりとか、ジョブチェンジしたりとかっていう時に、こうなんだろう、地形というかがないとやっぱジャンプできないので、まあ、必要になったら必要なタイミングで必要なものを身につけて、ジャンプできるっていうのは、まあそういうなんかこう中高だったりとか、家庭の環境の教育方針みたいなところがいいよなと思いますね。
じゃあ、あれですか、なんか僕、王さんのキャリアってとか、なんかこう見てたときに、なんか本当全然違う選択肢を取ったりとか、なんか僕からするとすごい、なんかこう、つながりをあんま感じないような動きを取ってるなって思う時があった、あるんですよね。でもその根底にある、まあそれができちゃうっていうのは、結構その小さい頃のそういう、なんだろう、ベースがあったからってことなんですよ。
そうっすね。だからまあ、なんだろう、こう、まんべんなくというか、まあ、やっときなさいよみたいな話もあったし、結構先々の話もかなりしてた、今から思えばっすけどね。 ニュー
詐欺だけの話。
スとか見て、あなたどう思うのとか、こういう仕事ってなんか楽しいと思うかみたいな話とか、割と家の中ですごいあったんですよね。
投げかけられたってことですか？
あ、そうそうそう、
あなたどう
問い
思っ
か
てん
け
のっ
られ
て
てい
う。
た。
素晴らしいと思うね、それは。
だからちょっとね、だからエキセントリックなこと言うとね、なんだろうな、あなたその考え方良くないわよみたいなこととかも、まあ、言われたりとか。そうそうそう。いや、なんかこうね、なんかの事件があって、なんだろう、その傷害事件かな、なんかこう中学生か高校生かなんかので、いや、それってなんかでもなんかこう本人のなんかこう努力というかこう気持ちを制御する力とかなんかそういうの足りないなみたいな話をしてたら、いや、そうせざるを得なくなった背景とかがあるんだから、なんかここだけ切り取ってそういうふうに言うなよみたいな話
なるほど。
があって、ああ、なんかそうか、まあなんだろうな、こうもっと深い背景みたいなのはある、確かにあるかもね、なんかその親のなんだろうな、まあ、経済的に困窮していたなのか分かんないけど、なんかそういうこととかもいろいろあるだろうから、なんかそうなってしまう、そういう行動してしまうように、なんかこう、なんだろうな、行動が定義づけられるようなことってあるよねみたいな話があって、なんかその頃なんかそんなこと考えたことなかったから、まあなるほどなっていうのはあったりとかして、
なるほどね。
まあ、
そういうさ、まあ、親御さんが、多分、ある種、王さんと、対等になんか、会話をしようと
ああ、
し
そう
て
った す
のか
ね。
と思うけど、なんでそうしてたのかっていうのって、自分が人の親になってから聞いたことって、そういう会話したことある？
あ、ないね。確かに聞いたことない
そう。
わ。なんでそんなに問いかけてたのかみたいな。わ かんないね。聞いてないね。
なんかその辺聞くと面白そうだなと思って、し、親、自分がこう育てられたなって思ってるのって、まあ、ある種受け身でしかなくて、発信者がどういう意図を持ってたのかっていうのを知るのも一つ深みが出るか
そう
なとは
ね。
思うんだ
まあ、今自分たちが親になった今ならなおさらね。
エミさんはそれ聞いたことあるんですか？
聞いたことあるけど、だからうちは全然違ったから、何も考えてなかったよ、だから。
いや、でも多分、まあ、うちもそうだったんで、まあ、うちの場合は兄弟が5人もいたんで、そんなことやってらんなかったっていうのが現実だったと思うんですけど。
そうだね。なんかね、でも自分の、が受けてきた教育の中で、反省を生かして自分の子育てに生かしてるので、言うと、お金に対する考え方。で、わかりやすく言うと、俺は、大学2年生の時に、自分でローンを組んで、車の免許を取りに行って、周りの友達は、社会人の子たちも、高卒で社会人になってる子たちもいっぱいいたから、ただ自動車学校を親が払って、で、かつ社会人なのに車を買ってもらってるやつもいたのね。で、俺は大学生なのに自動車学校を自分で払ってるんだから、車は買ってもらえるもんだろうって勝手に思ってて、
あ、自分で M さんが、
と、
大学生
で、
だしね。
大学生だし。で、免許取って、さあ、じゃあ買ってもらう車を探しに行こうと思って、自分で
のんき
勝
だ
手に
ね。
友達と中古屋巡りして、で、これにしようって、中古のマーチ。100万ぐらい、120万ぐらいだったかな。
まあまあするじゃないけ
で、その見積もり持って、車屋さんに、じゃあ、この見積もりでって言って、
決済取ってくるわっつって。
そう。で、家に帰ってさ、母ちゃんにさ、これ、よろしくお願いします、みたいな感じで、言ったら、なんかもう、激怒して、
あっつって。
そう。で、
何やってんの？
親父が帰ってきて、 もう親父も激怒して、その時初めて親父の給料明細叩きつけられて、
ほう。
この金でお前ら食わせて大学行かせて、どこにそんな100万の車買ってやる金があるんだって言って言われたんだけど、で、まあ、でも本当自分がそう超アマちゃんだったんだけど、要はお金がうちにどれだけ入ってきて、日々どれぐらい使っていて、なんかどんな大変なことかっていうのが全く分かってなかったのよ、俺は。
大学まで。
そう。
そうなんだ。
自分の、まあだからそれだけ自由はさせてもらってたんだろうけど、まあ、
そうだね。
お小遣いは、なんか少なかったからバイトして、バイトは普通に自分だけで使ってたけど、
小遣いもらってたんだ。
もらった、その高校生の人がね。
ああ、高校生よね。
うん。で、だから、今子供には、それこそこの、小6の1年間で使った塾代が、150万ぐらい使ってるから。
マーチより高いね。マーチより高いな。
中古のマーチより高かった。
でも、それぐらいかかるんだよっていうのは、ちゃんと共有はしてあるね。
給料明細叩きつけて。
給料明細は、でも、大体いくらぐらい給料がもらえてるっていうのは、がうちには入ってて、その中でこういうことに、これぐらいお金使ってるんだよっていう話はしてるかな。いい
あれ
ね。
ですね、じゃあ M さんがこの間おっしゃってたかもしれない、なんか家族会議とかの予算決めみたいな時に、こんなにウェイト占めてんだみたいな、
だか
理
ら、
解も深まりますよ。
今ちょうど、あれだね、犬を飼いたい。
ほ
で、まさに同じ状態が起きてる。
う。
要は、どこにそんな金があるんだっていう。
そうだ、金かかんだよな。子供の頃っ
そう
て
だよ
な、
ね。
なんかに、あの、自分たちが食べてるご飯ちょっと与えてね、あと散歩だけ行けばいいんだから、ランニングタダでしょうみたいな思いがちなんだけどね。
だから、でも犬いくらするか知ってるって聞いたら、ペットショップとか行ってるのね、その、なんか、でも、だから犬いくらすると思ったら、8万円とか、みたいな。
もうそれ政権に近い、もう上の国だぞそれ。
そう、バカもんっつって。お前が欲しいと言ってるのは33万円するぞと。
4匹分だよね。
とかね。そういう会話。
すごい、なんか、なんだろう、自分がもうちょっと細かく、勉強じゃないけど情報収集して、なんかいろんなパターンを計画というか、なんかイメージしとかないといけないのかなって、こうすごい短期的な子育てした時に、中長期のなんかぼやっとしたイメージはあるんですけど、そういうなんか短期のものっていうのがあんまり考えてなくて、それをちょっとキャッチアップしなきゃいけないなと思ったんですけど、なんか M さんがこの娘さんの受験をこう、まあサポートして、まあ、気づいたこととこうしといた方がいいんじゃないみたいなことが、なんかそれぞれ3つぐらいあるとしたらどんな感じなんですか？
受験をサポートした点について。
まあそうですね。まあ小学校の振り返りでもいいですけどね。気づいたこととこれぐらいやっといた方がいいんじゃないみたいな2つの視点でそれぞれ3つぐらいあったとしたら。
なるほどね。だから今現状で言うと、受験がもちろん受かったことは素晴らしいと思うし、だけど、中学受験するなら、本当あれだね、お母さん、もしくはお父さんでもいいけど、結構子供と親のどっちかがペアで、常に別きりやらないと、
なるほど。
無理だと思うな。だから、しっかりした子だったら、多分その自分で行きたい学校があって、能動的な子だったらそうじゃないかもしれないけど、うちはその人並みにやらないから、ほっとくとなんか全然やってなかったりするから、奥さんがめちゃくちゃ大変だったと思うよ。本当にもう張り付きで勉強をあれしろこれしろって、
そうだよね。
言ってたから。
だっ
まあ
て、
そう
あ
だ
れ
よ
だもん
ね。
ね。教材作ってたもんね。
そうそうそう
え？
そう。
教材自力でその娘さんのためのなんかこの覚えるためのなんか紙みたいなのとかにこういろいろ情報書いて一緒にやってあげたりとかしてたから。
本当に奥さんがあれやってなかったら多分
受かっ
絶
てない
対合
ね。
格してないしね。
そうなるとあれなんですよ。なんか、T さんとうちは、がっつり共働きなんで、その運用が若干大変だなっていう感じもあり、何かでこう代替しないといけないなっていう感じがしました
そう
ね。
ね。あとなんか受かったからすごいけど、なんか落ちた時ってどういうシナリオが待ってたのかなとかも、なんかちょっと逆に考えちゃいまし
そうだね。だから俺は受かると思ってなかったから、
た。
もうそのため、その落ちた時用のコミュニケーションというか、で、まあ、でもだから受験やってる間は、これ別に受かることゴールじゃないからっていう話はよくしていて、もうとにかく今、こんなに頑張ってるっていうことが、この経験を積めてることが素晴らしいことであって、で、それは中学どこに行っても活かせる経験だから、受かっても活かせるし、受からなくても活かせることだし、これだけ自分で頑張れたんだということに自信を持ってくれというような話をよくしてたね。
すごい。それはいいっすね。いいコミュニケーションっす
まあそう
ね。
だよね。なんか、一つ目はやっぱりこう、どっちか、まあ理想は両方なんだろうけど、結構ペアみたいな形でがっつりやらないと、
そうだね。
なかなか難しかったんじゃないかっていうのが一つですよね。
一つ。
小学生って振り返るとどうなんですか？まあ、気づいたというか。
そうだね。なんかでもコミュニケーションをやっぱり自分が子供だった時と比べてだけど、やっぱりちゃんと子供とコミュニケーションを取るっていうことはちゃんと意識してて、それができてるから、まあ比較的関係性もいいんじゃないのかなとは思う。子供たちとの。で、だね、それは意識的に、奥さんもそういうふうにしたいねって言ってるから、まあ、普通の話だけど、朝ごはん必ずみんなで食べるとか。で、平日の夜とかは揃えないから、そこだけはちゃんとやるみたいなこととか、なんかあった時に、めんどくさがらずにコミュニケーション取るっていうことは、相手が子供でもよくやってたなというふうには思うかな。
いや、それはすごい意識してたってことなんですね。
一喜一憂してたね。でも実際にね、別になんか中学校受かったからって、なんか、なんてことないじゃん。何も決まらないじゃん、本当に。
まあね、人生ってスパンで見るとね。
まあ、受かっても受かんなくても、先々いろんな可能性はあるよね。
そうね、そうね。
逆にね、多分、ギリギリで受かってるはずだから、
入ってから大変な可能性あ
入っ
るって
る
てい
から大
う。
その可能性もあるよね。
そう。だから、受かったけど、塾継続だからね。
そうだね。
ついてけなくなると大変じゃん。
それ、中学も塾行くってことですよね。
そう。まあ、数学だけとか、そういうことになるけど、で、英語はなんか他のところでやってるやつがあるから、それを復活させて、数学と英語は、だからそういうと、学校以外でもやるっていう感じかな。
あとなんかあります？小学校の総括みたいな。まあ、まだもう一人いらっしゃるけど。
総括か。
ない雰囲気だな、これ。
なんかしゃくれてましたもんね、口が。
顎しゃくれてたの、今。
だいぶしゃくれてましたよ。
うーんってね。
ないな
って。これはやっといた方がいいっていうのは結構さっきのにリンクしてくるんですか？その時間の共有とか、コミュニケーションの量とか。
だからでも、いろんな選択肢があるっていうことは教えといてあげた方がいいんだろうなと。
あ、
でそれはやっぱり体験させてあげられた方が良いなとは思うから、まあ工場見学行くとか。
あ、そういうことも含めてってことですか？
そう
なんかあるんですか、その文化祭とか工場見学とか。で工場見学って学校とは別でってことですか？例えば、
あ、そのか家家族でね、
家族で工場見学に行くんだ
とか、その田植え経験体験とか。
ああ
、うん、あとできる限り、まあお金そんなにかけられないけど、いろんなところにはもう見せてあげるっていうこととかね。まあうちの場合はほぼお金かけられないから、ほぼ親戚の家を拠点に動くことが多いんだけど。
あ、旅行みたいなイメージした時ってことですか？
そう。群馬と、鹿児島、うん、福岡、
あでも結構いいとこにありますね。
愛知県とかに、あと三重に親戚がいるから。
あ、うん、あそうなんだ。
そう。で、そこに泊まりに行って、そこのなんか観光地行くとか、
うんうんうんうん、
みたいなことはよく、それだとお金かけずにできたりするから。あと、
確かに。
キャンプもね。
ああ。
テントにすごくお金がかかったけど。
テント相当高かったでしたね、さっきね。これね、聞いて。それこそ、いや、なんか、犬で、なんか予算感出してたけど、テントと犬ほとんど一緒だったんじゃないかなっていう。
そう。テントの方がちょっと安い。
もう、これ、よく倫理通ったなってちょっと思ったんですけどね。
本当だね。
なるほどね。じゃそういうのはすごい大事にしてたから、良かったよってことですよね。
良かったなとは思って、
うん、
でも、もっとやってあげたかったなとは思うけどね。
あ、頻度を上げた方が良かったってこと。
頻度、そうだね。そう。例えば東京にいるとさ、
はい。
とは言ってもいろいろ行くところ、行けるところはいっぱいあるじゃん。
確かにね。何でも集まってますからね。
そう。そういうところに、じゃあ全部ちゃんとその意図を持って、ちゃんとできてるかで言うと別に、まあ、全然できてないなとは思うけど、
うん、
まあそこがまあ惜しいな、まあちょっと惜しいところっちゃ惜しいところかな。
やっぱなんかそのお姉ちゃん頑張ってる姿って妹さんにもすごい影響ある。そうなんですか？
あ、今のところあるね。
あ、そうなんだ。
下の子は上の子よりもちょっと勉強苦手な感じなので、
うん、
で、だから、同じ塾に最近冬休みから、4年生の冬休みから、
そうなんだ。
上の子と同じ塾に行かせたんだけど、
うん、
泣いてたし、最初。
行きたくなくて。
行きたくないって言って。
へ、
うん、だからその前は個別に行ってたのよ。個別塾。
結構一回。結構行ってるんですね。うん、
あ、そう。で、個別って高いのよ。
高いよね。
うん、
集団の方が安いもんね。
そう。
そりゃそうだよね。
で、しかもその割に、その、なんつうの、その子のペースに合わせた勉強を教えるから、
あ、
伸びないよね。
ゆっくりな子はゆっくりなままっていう。
そう。
ああ、そういうこともあるのか。
で、冬季講習の話が来た時に、まあもうたっけえなと思って、
うん、
で上の子が行ってる塾だと安いし、
うん、
ね、ちゃんとやってくれるから、
うん、
でも本人は嫌だって言ってたけど、もう、
うんうんうん、
とりあえず行ってから決めようって言って、
うん、
で行かせたけど、でだからいやいや言ってたんだけど、上の子が受かったら、
うん、
私もあそこを受けるって言い出したからね。
そうなんだね。下の子はそうだよね。
うん、すごい、そこからやっぱりでも勉強頑張るようになったよ、本当に。
うん、
目標が決まると変わってきますもんね、動きもね。
でも結構やっぱこう身近になんかこう大きな成功体験を見ちゃうと、なんかこう現実のものとして自分もできるかもしれないって思うんでしょうね、きっと。
そうだね。いや、なんか、あとはそうやって子供が何かこうしたい、ああしたいって思った時に、それをなんか全力で、なんかやらせてあげる、みたいな、親の方が前のめりになるぐらいの勢いで、どんどん火、なんか火をつけてってあげると良いんじゃないかなと思って、例えば、この前子供が学校で、なんか、貧しい国のことを、ユニセフとかの募金の話で、国があるんだっていうことが分かったときに、で、最初いきなりなんか、お年玉全額募金するって言い出して、で、なんでって言ったら、そういうことになんか、やっぱちゃんと関わりたいと。
すごい。
言ったから、でも、じゃあ、自分が貧乏になってまでやることではないよと、募金というのはと。できることをやってみようよって言って、例えば、いらない服あるじゃんと。あれを貧しい国に、ユニクロでも持っていけばユニクロでやってくれるし、そういうのをやってみようよって言って、なんか体験させたりとか、実際に自分が、過去着てたユニクロの服をユニクロのリサイクルのところに預けるだけだけどね。まあそういうね、それをもっと広げていこうか、みたいな話をしたりとか、伝統文化の中、岐阜の傘、和傘があって、伝統工芸品みたいな。それを学校で勉強してきたから、で、うちは実家が愛知県なので、この前お正月帰った時に、そこの、なんか、実際に売ってるところとか、工房がね、年末年始休みで見れなかったんだけど、でもそういうところに連れてって実際触らせてあげたりとか、やりたい、興味があるってなった時に、すぐにそれに反応してあげられると、なんか、いいのかな、とは思うね。
なんか、つくづく子育ての話とか聞いてて思うんですけど、なんか仕事の部下教育とか育成にも、なんか本当はそれぐらいでやらないと、
いや、本当そうだと思う。
そうだね。
新しいことやりたいって言った時にね、前のめりにし、ね、M さんとか役員ですからね。
いや、でも、本当一緒だと思うよ。同じ愛情は注げないかもしれないけど、でも、なるべくそれに近づける育成がいいんじゃないかなと個人的には思ってる。
なんか全然最後に、僕なんか質問ばっかりしてあれなんですけど、なんか小学生、こうね、一旦こう区切りつけて、まあ目標も達成したってなった時に、もう資金的には一人いくらぐらいあった方がいいよって今なら振り返りました。その経験したとして、いろんな数値は出てると思うんだけど、ちまっ
ほうほうほうほうほうほうほう。え、総額でってこと？
そう、総
い
額
ろん
で。
な体験をさせてあげたり、塾行ったりとか？
まあ、ざっくりでいいですけどね、もちろん。
一年、あ、そうか。次4月から1年生か。どうなん？だって塾代でとりあえずその辺をやるんだったら、300万ぐらいあった方がいいのかな？
6年間で300。なるほどね。
300から400ぐらいかな。なんか、いつから始めるかによるけど、でもまあ、
まあね。
学年が若いと月謝も安いから、だから6年で一気にドカーンと跳ね上がるので、多分300ぐらいあれば、4年生ぐらいからだったらいけんじゃないかなと。で、あとは、そういう、どこに連れてってあげるかだよね。旅行とかはよく行きそうじゃん。なんか夏休みとかの、
行ってますね。
いい意見は。
はい。行ってますね。週末もよく。
そういうので、その旅行費で換算してたらいいんじゃないのかなと思って、それを
なる
ちゃん、
ほどね。
これが子育てにいいかどうかわからない。これは俺の趣味嗜好の話だけど、日本中どっかいろんなとこ連れて行ってあげたらいいなと思う。世界、まあ、海外とかよりも、日本のことをよく知ってた方が、海外に出た時に、自分のアイデンティティやっぱりちゃんと語れた方がいいだろうなとは思うから、
なるほどね。
そんな感じかな。
ありがとうございます。でも300、400ぐらいはっていう感じなんでしょうね、やっぱりね。
何を、でもなんか習い事とかしたいこととかあるの？
まあ今は英語とか水泳とかはやってますけどね。やっぱそれはベースですよね、水泳体作りとか。あとは英語もまあ一つのコミュニケーションっていうのと、こう、その保育園とか以外のコミュニティ、年次が違うコミュニティに触れといた方がいいかなと。あとは妻が英語が喋れるんで、まあそこのなんか自分の経験とかからやってる感じですよ。継続はすると思いますけど、ね、基本的には。あと Z 会とかやってますけ
おお、タブレット。
ど。今はタブレットじゃなくて、紙で来るやつをやるやつ。
おお、なるほどね。そっちの方がいいかもね。タブレットはすぐ答えが、クリックすると答えが出ちゃうからさ。
早い。
で、
なる
戻
ほど
って、えへへって。
我々がやるやつだよね。リラーニングとか。いやー、なんかすごい勉強になりました。ありがとうございます。
いえ、全然とんでもないです。なんかね、大変だね、本当に。
大変っすね。いや、なん
なん
か、
か親も常に勉強しないとですね。
いや、ほんとそうで、なんか、あれなんですよ、先週ね、大学の時の、友人たちとちょっと集まる機会があって、10人ぐらい集まったんですけど、で、まあ、早いとみんな、子供が中学受験終わったとか、まあ、なんなら高校受験終わったとか、
もうそこまで行
言っ
って
るんですよ。
る。参ったな。
で、みんなどの辺、ど、何、どの辺の中学、高校受けてんのって話と、小学校何してたのみたいな話とか、習い事何してたかみたいなのをちょっとね、聞いとこうと思って、ね、聞いたらやっぱ、まあ、英語と水泳と、なんか、塾系のやつなんか、みたいな感じだったのと、なんか面白かったのが、水泳って、あれ、なんか、小学校とかではもう教えてはくれないらしい。ので、なんか教えてあげないとできるようにならない、スイミングスクールに行かないとできるようにならなくて、でじゃあ水泳の時間何してんのかっていうと、できる子はレーンで泳いでるし、できない子用のスペースが確保されてて、そこでパシャパシャやってるだけっていう
そうだ
話を
ね。
聞いて、あ、そんな感じでしたっけっていうので、まあなんかやらせてあげないと、だから、まあ、川だの海だのもうなんかそっちで遊びたいみたいなのがやっぱちょっとそがれちゃうんだなみたいなことを、なんか聞い
川
て
と
思っ
海は
たり。
ね、浮き上がれば大丈夫だよ。
なるほどね。そうか、まあ確かにね、そうかもしんないね。と
いや、でも
か、
泳げた方がいいよ。
まあね。
俺、泳げないからさ。
でも、でもさ、その、ティーケルの方はさ、水泳と英語は本人はもう楽しく、本人がやりたいって言ってるわけじゃなく、から始まったわけではない。
基本的にまだ小さいから、
そうだよね。
何かをやりたいっていうのはないと思う。ないですよね、別に。
まだ、
やり
あれ、
たかった
習い
し。
たいっていうふうに言い出したことがまだない。
多分、習うとかっていう概念もまだそんなにないんじゃないかな。行くっていう概念な気がするんだよね。
なるほどね。うち
でも
が
そこは、
最初に習い事したのは確か年長か年中ぐらいだったかなと。なんか、まあでもその時は習い事がしたいだったなと思って、なんか。
それは M さんが、
本人も。
親が、本人も、
そう、で、俺は、空手をやってほしかったと。
でもそれうちでも論点出てきますよ、格闘技。
そうなんすか。
出る。俺も賛成だけど。
プリキュアが好きだったから、
ほう。
プリキュア一緒に見てて、めっちゃ強いなプリキュア、
うん、
俺空手やっとるぞって言って
締め切ようとした。
そうで一緒にちょっと見に行ってみるかって言って、
うん、
体験行って
これプリキュアじゃないなみたいな。
そうそう、で清火を取るまではやって、
あ、やったんだ。
うん、本人がまあ帯が変わるまでやって、そしたら清火になったらやめるって言って。
あ、でもなんかそういうのはもう自分で決めてるんだね。
うん、
娘さんのいいところだよね、こう やめ時をちゃんと自分で事前に決めてるっていう、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんか 前回のさ、ね、あの LINE グループ抜ける件もそうだけどさ、なんかその引き際分かってる、結構難しい、大人になってもそれって難しいセンスだから、
うん、
うん、すごくいいなと思ってなんか聞いてましたね。
いや、なんか M さんぶっちゃけた話なんですけど、その経済的なところって、まあ、ごめんなさい経済ばっかりになっちゃうんだけど、
うん、
完全自力なんですか、支援とかしてもらったりとかぶっちゃけしてるんですか、家とかのお金とか含めて。
家のお金は、 家の購入はね、がっつり支援してもらってるね。
あ、そうなんだ。
ざっくり5分の1。
ああ、なるほど、
うんうんうん。支援してもらったの？
うん。
あ、20% はやってくれたよってこと？
そう、20% だったっけ？そうだね。まあ、そんぐらい。
5分の1
は20% やね。
そうだよね。ちょっと急に5分の1の根拠がすごい薄らいなんだけど。
特になんか計算必要なあれではないっていう。
だって、まあ、5000のうちの1000ぐらいだから、
そういうことですね。
当たってますよ。
当たってる？
あ、でも、そんなもんなんだね。でも、あ、でも、まあ、でかいか。
でかいよ。だって、
それ以外は何にもないよ。全部自分たちでやってるんですか？
まあ、だから、その、あれでもちろん、なんか、正月帰ったら、うちの奥さんが、お年玉って言って、なんか2万とか。
俺は。そこはいいですよ。大丈夫ですよ。
俺は俺でなんかね、あの、奥さんのお兄ちゃんから、毎年ね、お年玉もらうのよ。
あそうなの、めっちゃいいね。
そう。
めっちゃいい。すごいね。
まあでも、そういう、まあ、いわゆる普通の、なんか、そういうのはもらうよ。その、あと、お祝いとか。とか七五三とかで、かな。
でもそれ以外は全部自分たちやってるんですもんね。
定期的になんか収入はないよ。その定期的にその給料以外でなんか親御さんとかあのご親族のお金持ちから何かが入ってくるってことはない。
ねえ、だからそれでもそういうふうにやれるんだなってちょっと思ったんですよ。
いやでもめっちゃしんどい。だからでもね、いやこれさっきのさ、あの話を持ってて思ったんだけど、
うん、
やっぱりその前回もさ、やっぱり普段の生活も共働きと、
うん、
片働きで、
うん、片だと全然違うけど、うん、受験そのいろんなところでその違いすげえいっぱいあるなと思って、
うん、
うん、なんかもう本当カツカツだもんね。なんか買い物量は多分全然違うとは思うよね。
うん。
で、やっぱりなんかその3年生とかからそのがっつり塾行ってるところは、あの一人っ子だよ。やっぱりみんな。
あ、なるほどね。
あ、うん、集中投資だ。
一人っ子だと。奥さんがパート で働いてるとか、
うん、
でもなんか海外旅行に行ってたりとか、
うん、
でも塾も行ってて、
うん、
一人開成中学受かった子がいるからね。
すごいすごい、
なんかどれぐらいすごいかわからんけど、なんか聞いたことあるじゃん、なんか。
まあね、
すごいよ。あの多分今年の 1月、あの精神崩壊するぐらいまで多分追い込んでやってると思うよ。
無理だ。
いやだからあれでしたよ、なんか僕 その大学の友達も人に今年の1月の受験か、うん、で慶応の中学か受かったって言ってた、うん、1月 精神が崩壊するんじゃないかって すげえ不安になったって、受かったからよかったけど、落ちてたら多分大変なことになってたかもしれないって言ってたぐらいだから。
それやっぱり1人と2人でも全然やっぱ違うんですか？こう1人増えるだけでも全然違うってことですか？
全然ち、まあ、なんつうの、経済面もそうだし、あとその、なんつうの、サポート、
まあ
いろ
そう
んな
だね。
生活サポートというか、やっぱ仕事できいけないしね、やっぱまだ下が、上が一段落してきても、下がいると、
そうだね。
フルでいけないし、風邪ひく、その熱出る率とかもね。
休んだりとかしなきゃいけないもんね。
だから、いろんな意味で集中ができないっ
確かにね。
ていうのはある。
分散するよね。あ、郷さんのそのご友人も一人っ子なんですか？
いや、そこで2人だね。
すごいね。
でも、家建てたけど、親の持ってる敷地の中に建てさせてもらったんで、そういう意味だから、
そ
多
の
分
パ
に
ターン
に
か。
土地代のなんか何千万かは多分浮いてんだよね。
そうだよね。二三千万浮くイメージないよ
あ、そう
ね。
そうそ
上物だったら全然大したことないもんね。
うそう。しかもなんかさ、土地、国立だからめちゃくちゃいいとこにお前
そう
も
だ
らっ
よ
てん
ね。
なっていう
隣にご両親も住んでるの？
あ、そうそうそうそう。
だから支援も相当手厚いよね。
そうなんだよ
人
ね。
的支援も
じ
ね、
ゃ
ちょっと
な
あっ
い
たら
と、
とりあえずやってもらえちゃうからね。
ね、それがないと2人とかやっぱ難し
きつい
い
よ
な。
ね。それは M さんちってご両親近くにいるんでしたっけ？どっちかの。
うちは両方とも愛知県。
ああ、そっか。じゃあ、そこはもう完全に自分たちでやるしかないっていう
そうだね。
感じだよね。あ、
特になんかさ、昔はなんか大変な時とかに、お母さんが手伝いに来てたりとかした時もあったけど、これまたちょっと次回以降の話になるかもしれないけど、奥さんのお父さんが昨年亡くなってるんだけど、
あ、そうなんだ。
結構長い間ね、地方が、で、まあ、どっかいろいろ行っちゃったりすることはなかったけど、もう、お母さんが老老介護で、すごく大変だった時期もあったから、だから、そういう時はやっぱりね、うちのことには手伝いに来てっていうことも全然できないし、逆に言うと、奥さんの方が手伝いに来るとか、
そりゃそうだね。
ね。だから、そういうことも発生してくるよね、今後。
いや、
まだまだ。
そうですね。もう介護の話はちょっとね、次回ですね。次回以降で
次
す
回
ね。
のトピックスも決まりましたね。
もう、ちょっと1時間ぐらい喋ってきたから、そろそろ、
そうですね。
ね、終わ
そう
り
だ
に向
ね。
かっていけたらいいかなと思うんですけど。いやー、とりあえずでもあれですね、受験お疲れ様でしたっていう感じ
そうですね。
で。
お疲れ様でした、本当に。
ありがとうございます。
もう、親と子供で二人三脚しないとやっぱり難
そうだ
しいん
ね。
だなーっていうのと、
そうだね。
なんか、まあ、僕も一応中学受験してて、まあ、三十何年前だから、まあ、今とは全然違う状況ですけど、なんか二人三脚じゃなくて、僕は割となんか一人でほっとかれてた感じなんですよ。で、そうするとね、当然だけどね、言ってた通りは、まあ、あんまやんないんで。そう、
だから、あれじゃない、今のうちに、そういう子に育てておくっていうことの方が、
確かにね。
勝手にやれるよ。
一人で
重要だ
黙
と
々とやるようにっていう。
思う。ちゃんとやる人を採用しとくみたい
い
な。
や、本当だね。それもありだよ。そうそう。だからなんか、まあ、そうそうなんだよな。本当にちゃんとね、そういうふうに仕向けていくか、まあ、親がちゃんと面倒見るかみたいな感じでやんないと、なかなかやっぱこうね、中学受験乗り越えていくのは難しいよなっていう。で、なんかその友、あの大学の時の友達の慶応の中等部受かった子も、奥さん専業主婦でも奥さんべったりでやってたって言ってたんで、リビングでね。まあそうなるよねという感じがしましたと。はい。というわけで、まあ中学受験大変だけど、まあ達成してもね、しなくてもまあ実りはあるんでね。まあもしかしたら T さんも、もしかしたらうちも、まあこれから来るかもしれないですけどね。まあ頑張りましょうっていう、そういうタイミングが来たら頑張りましょうっ
と
ていう。
来るよ。そうだね。
まあ来るよね、なんか来そうな雰囲気あるよね。
いやもう
だから、
来るよ。
本当あれだよ。なんかさ、受験のさ、漫画とドラマでさ、2月の勝者って
読んでる。それ読んでる読んでる。
あれで出てくるけど、父親の経済力と母親の狂気。
あ、そうそう、母親の
受
狂
験
気
と
ね。
は。
そうなんだよ。あれ、とてもいい漫画ですね、あれね。
そうだね。そうだね。
ぜひご一読ください。
うん、ぜ
わか
ひ、
りました。は
読んでみてく
い。
ださい。はい、というわけで、じゃあ、また来月の予定をちょっと別途調整するとして、今
そう
日は、
ですね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
ありが
つ
とうご
い。
ざいました。ありがとうございまし
はい、
た。
ではでは。
どうも。